皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
お便りがいっぱいありますよ。
お便りいただいてるんですけど、今日はどっちから紹介しますか。
まず、まあ、体験いきましょうか。でも、はい、結構多いじゃないですか、体験もね、
うん、はい、では、こちらにいただいてます体験談から紹介させていただきます。
はい、はい、
明石市にお住まいの、兵庫県明石市にお住まいのラジオネーム、みきみさんからのお便りです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今、まさに主人から嘘みたいなこの世ならざる者の話を聞いてますので、お便りします。
はい。
その今って、その、
まあ、すごいタイムラグがありますけどね、今でも。
あの、この方が書いてるのが今、なう、ね。
9月17日にいただいたお便りですね。
3日前やね、この放送。
そうです、
そう、収録の3日前やね。はい。
最近。
9月17日の夜8時半、約、はい。今から11年ほど前のことです。
うん、
子供の頃からこの世ならざるものを見聞きしていた主人は、
うん、
SNS で出会った男友達 A とネット上で、スカイプで通話をしていました。
はい、
その A さんは、うん、包丁を持った白いワンピースのこの世ならざる女の子、
うん、
通称透明ちゃんが取り付いていると話したそうです。
名前いるんか。とりあえず突っ込んどくけど。
ね、
通称なんや。
通称透明ちゃん。
通称ある
んや。見えへんから透明ちゃんなんでしょうね。
かな。
うん
うん、内容としては、はい、その女の子とお互いに物理的に接触でき、はい、性的な接触もできた。同じこの世ならざるものを、その透明ちゃんはね、うん、持っている包丁で刺し殺せる。最初は小さい子供だったのに、
うん、
しばらく経ったら少し成長した姿で、
うん、
ナタを持って現れたなど、まあまあそんなわけあるかいといった内容。
うん、
主人も作り話だと聞いていたそうです。
はい、
ところが、
うん、
A さんが、
うん、
女の子の透明ちゃんのかな、うん、女の子の本名をポロッと言ってしまったことで状況が一変。
うん、
うわごめん、透明ちゃんの名前言ってしまったから透明ちゃんそっち行くかもと言ってすぐ、
うん、
寒くもないのに急に鳥肌が立ち、生きてる心地がしないくらいの寒気を感じたそうです。
うん、
姿は全く見えなかったものの、この世ならざるものと関わると、なぜか毎回鳥肌が立つ主人は、こっち来てると感じたそうです。
うん、
その感覚はすぐになくなり、A さんは、あ、透明ちゃんそっち行ったみたい。何々県に住んでるんですけどね。と、今まで話したことがない主人の当時の住所を言い当てました。
うん、
なぜわかるのかと聞くと、透明ちゃんから聞いたとのこと。他にもビデオ通話はしたことがなかったのにもかかわらず、家の間取り、その時机にたまたま置いてあったもの、家にいた家族を正確に当て、作り話ではなかったと確信したそうです。透明ちゃんの外見に関しては、伸ばしっぱなしの髪に大きな目、返り血のついた白いワンピース、襟付きの平成にあったようなデザインを着ているそうです。透明ちゃんの本名は怖くて聞けませんでしたが、昭和初期生まれを思わせるようなもの。今では A さんとやり取りをしていないので、透明ちゃんがどうなったのか知る由もありません。というね。
だけど、主人のとこ来てるんですか？
どうやら、まあ、
行くかも
そっちに行ったみたいと A さんはそこまで言ってましたね。
うん、
で、何々県にお住まいなんですねと。そっから、なんでわかるんですかと言ったところから、
透明ちゃんと。パソコンの IP から、 調べて多分言ってる可能性もなきにしはらずですけど、そんななんかその時の部屋の中の状況を言ってるのはちょっと、
う
ん、
あの家族が誰が家にいるとか、うん、机に何が置いてあったかとか、そういう細かいところまで当てられたのがやはり、あのこれあの信憑性を感じたというかね、そういうことらしいんですけど、
ほとんどエレメント的に言うに、
はい、
その文面しか情報がないので、
はい、
文面的なものの情報的に言うとほぼほぼただの都市伝説、
うん、そうですね、都市伝説感がしましたね、確かに聞いてて、うん、
そういう話を自己体験かのように話して相手を怖がらせるという要素になっている、うん、そっち行ったよと言って鳥肌が立ったって言ったら、そう言われたらまあ普通鳥肌立ちますよねっていうだけだったりするので、その後来るんかいな、なアホなと思ったらやっぱ思った通り来なかったので、でこれね、これと似たり寄ったりの話というのが昔電話だったんです。
うん、
うん、電話で話してその相手がそっち行ったかもと電話で言われるというふうに。でこれスカイプなのかな、
スカイプです、です、はい、
スカイプですよね、はい、うん、でスカイプだったら机の上にあるものは見えてるやろと思うんですけどね、どうかすると見えてないかもわからないけれどもというとこですけども、とっても重要なのはね、何々家にお住まいですよねっていうのって、なんで突然そんなこと言わないかんねんっていうふ
う
に、言ってる意味わかります、
うん、
スカイプでちょうど今私たちの前にはアクリル板が目の前にあります、
はい、
このアクリル板を仮にモニターとして目の前に陽子ちゃんやかんちゃんや佐々木さんがいると思います、
いますね、
はい、うん、で僕の横に誰か立ってて、そっち行ったかもって、というふうに 言って、頭の中に相手が浮かぶのって、ほんまかいな、ほんまかいな、そうかいなと思うでしょっていう顔をした途端に、あなたは何々県にお住まいですねって突然占い師みたいなことが始まるわけですよ。で家族構成はこうで、今机の前にこんなことあるでしょっていうことを言い出すわけですよね、でも重要なことってそんなこと喋ることじゃないでしょ
う、そうですね、確かにほんまにそっち行ったんやったらちょっと気ぃつけてやないます、
いろいろね、
今どこにおるからとか何も刃物持ってるからとかなんか言いそうな気もしますけど、
そうでしょう、まあちょっと変わった言い方、例え話で、ずるい例え話をしますけど、これが仮に警察に通報して、すいません今強盗が来てるんですっていうふうな話を言って、あなたの家4人家族ですよねっていうふうにまあならないです、
ならないですね、
よね、だ友達にちょっと遊びに来てくれへんかっていう話をやった時に、今机の前にこういうものあるやろっていうふうに、まあ言い出さないのはそれは本編と関係があるのかっていう考え方とよく似ていますが、彼女がそっちに行くかもだけである意味で言うと十分怖いんですよ、それをさらに該当に来るんでほんまの話にするために当て物をやるっていうとこだったりするけれども、逆に言うと当て物をやったおかげでなんでそんなことで信用させないかんねん、というふうに思えたりするんですけども、でも一応確的に言うと、確的というのはコアとして言うと、ここの透明ちゃんというような話が出てきてますよね、この透明ちゃんという人間とが俺のそばにはおるんやっていう話をしてたとするでしょ、するとね、これがもし本当の体験談であるならば、ご主人はこっから聞き始めると思うんですよ、どうやって出会ったの、
はいはいはい、
まあ、いつからおんのとか、
そう、それ知ってる方が自然です、相手もそうです、少なくても1回目は絶対あるんですから、あの彼女との出会い、
そうですね、
で危害は加えへんのとかね、その刃物持っとい
たら、なんかほんでなんか人も殺したりしてるそうですみたいな話して、
この世のものじゃないものを殺せるって書いてますね、
持ってる包丁で殺せるんです
か、ね、この世のものじゃないのを透明ちゃん殺せる、
そう、
幽霊が幽霊を殺すみたいな、
そうそうそう、
で、それ以前に包丁を持っているんだったらば、その出会いは衝撃に満ちています、それは犬がね包丁を加えてたって、その出会いは衝撃に満ちています、それが人姿したものが包丁を持って自分の部屋に現れ、るのに、衝撃的、一番最初のファーストコンタクトがから始めないっていうのがちょっと妙ですって言って、普通ならね、いやこういう女の子があってね、こういう形で出会ってね、こうでね、この子包丁持ってて、ちょっと待って、何を言ってるのって言ったら、いや俺はその子とずっと暮らしてんねんみたいな話になるはずなので、慣れ初めが先なはずなんですよ、で まだ続きます、うん、その次にとかどれも重要なんです、けれども、その話は相手に向かって喋ってもいいのに、うん、名前を言うたらいかんのはなんでなんだ、
まあ、存在は言うてるのにね、確かに。
そうですね。
そう、うん。で、名前がキーワードになってそっちに現れるかもしれないっていうのが結構都市伝説っぽい。
ああ、そうですね。
確かに。
その名前は口にしてはならないっていうふうに、口にしたら最後こうなるのだ的なものって都市伝説っぽいけれどもだけども、ところでその人はその子からその名前どうやって聞いたんや。
その A さんがね。
そもそも。
うん、
トーメちゃんにね、
そもそもね、
うん、で実体として現れているのになぜトーメちゃんなんや。
あ、
だって実体として現れてなんか半透明やったり透明な人間とエッチはできひんでしょうか、
うん、あ、そうですよね、
うんうん、じゃあだって少なくても触られたり、うん、乗ったり乗られたりしても大丈夫な物質化したものだったりするわけですよ、
うん、
ねえ、
うん、
いや、それは丸まんま不透明でしょ。
うん、透明ではないですよね。
前の時のね、舐めます、味はしますかとかね。
うん、そうですね。
あれじゃないけど。
その話じゃないけどね。
うん、うん。だから、いや、消えてなくなるんやったら、消えちゃうちゃんとか、
うん、
ドロンちゃんとか、
うん、
そんな名前になってもいいのに、なんで見えてる女の子に透明ちゃんとつけるんだ。
うん、まあ変ですよね。
なんかもうそれってスカイプの相手してるこのご主人さんには、あなたには見えてないっていう、もう透明っていうふうに思わせる一つの方法みたいなね。
うん、まあその通りですね、うん、君には見えないけど僕には見えるよっていうふうに、うん、だから透明ちゃんなんだっていうふうに、うん、おー、では他にも話してるわけや、いろいろと、
うん、
つまり他の人にはどうやら見えないらしいということを経験則で知ってるらしいっていう、
うん、
うん、で、そんな変わった人とスカイプであんた何喋ってんのっていうふうに奥さんというか彼女は聞いてもええと思うんですよ、うん、旦那に、
何してる人とかね、
そんなね刃物持った透明ちゃんと言われている透明じゃない女の子で幽霊を殺せる包丁持ってんねんけど、うん、時にはね、おのやったっけ、なたやったっけ、
なた
成長してなたにな
った、
なたになった、
小さかったのが大きくなってなたになったらしいですよ、うん
ね、うん、成長してナタになってるっていうのって、つまり今時点では刃物なの？この話を聞いた時にはナタなの？
ナタでしょうね、この時点では。
その A さんから聞いた、その見た目としては包丁を持った白いワンピースのこの世ならざる女の子ってあるんですけれども、うんうん、どうなんでしょう、包丁なのかナタなのか、ナタがナタナウだったら多分ここもナタになってると思うん
ですよ、ね、その通りです、
うん、
なんかね、
最初からナタなんですよ、ナウな話を聞いてて、うん、へーってね、うん、ずっとナタ持ってんのその子って言ったら、いやいや昔は少女でな、少女の頃は包丁やったんやっていう風に、
あ、そう、うん、
なるはずなんですよ、
その方がね、自然ですね、
つまり時間軸がコンフューズ、混戦してるでしょ、
うん、
うんうん、先週の放送の、時間軸がおかしくないコンフューズとよく似ています。
うん。
ね、入った時には何もなかったんですよって言ったら、出る時になったら、入った時からテレビがついてたのがおかしいと思ったら、入った時からおかしいやんか。
うん。
っていう話になると、ちょっとよく似ています。文章の上手い下手は関係がないんですけれども、どんなことがあったってあまり崩れにくかったりするのは、時系列って崩れるもんじゃないんです。でしょ、
うん、
うん、ましては手書きじゃないので、うん、インターネットで書き込むんだったらば、おっと思い出したっていうことがあるんやったらずらしてそこにはめ込めばいいわけやから、
そうですね、
うん、
理屈上したがってこれは現れた時には包丁ちゃんやったはずやのに、はい、それは少女の時で、やがてそれは大人になってから
ナ
タちゃんになってるんやったらば、スタートの時点からナタちゃんなはずなんですよ、うん、そうでなかったら少女の包丁の時にこの人とエッチをやったんやとするんやったらば、ちょっとこの世ならざるものとはいえ少女はどうなのっていう考え方がありやなきやっていう話はまあ置いといて、衝撃度的にはナタの方がすごいはずですよ、
うん、ていうかそもそもその返り血のついた白いワンピース着てナタ持ってる女と性交渉できるんかと思うんですけど、いくら相手がこのならざる者としても、
気持ち的にね、
そういう気にならないんじゃない、うん、
まあそれもありますけど、うん、これがね、都市伝説っぽいですねっていうふうに断定してないですよ、都市伝説っぽいですねって言ってるのはエレメントが都市伝説なんですよ、出てきた姿が最初から殺人者の情報を持ってるんですよ、
ありそうですもんね、
いやでね、最初に話してる時には白いワンピースで、後で出てきた説明には返り血を浴びてるワンピースなんですよ、
そうですね、
あ、そんな印象的にやったら最初から出てなかったらおかしいですよね、
その通りです、これも時間軸的にはコンフューズしてるので、最初は血がないのに途中から血が出てきてたりするから、現時点で会ってる時のはどっちの姿やねんって思うとこですから、最初から血を浴びたワンピースで、ナタを持ってるのがずっと踏襲されてなかったらおかしいので、ずっとそうなのって言ったら、いやいや違う、子供の頃は包丁でっていう形で、しかもその時には返り血を浴びてたか浴びてなかったかっていうとこですけれども、子供の少女の頃からあるんだったら、っていうことで言わせてもらえればね、服着替えてんの、成長に合わせて、この世ならざる者が少女の時の服は書いてないけど、少女の時もワンピースやったらワンピースも一緒に成長してるの、っていうふうに、いや一緒に成長してるはずなんですって言ったら、ほな大きくなったら包丁も大きくなってるだけでええやんか、っていう考え方ができますよね、つまり包丁からナタに切り替えるんだったらば、服だって着替えるよねっていうところだったりするから、ずっとワンピースだったのかどうなのかっていうのが、はっきりしないでしょ、で、ずっと包丁を持っている、もしくはずっとナタを持っているというのが、この子全体のエレメントと仮定しましょうか。エッチな時はそれ話してくれん、話してくれへん。
そうですね。横に置くんかなとか。
持ったまんまやったら、まあ、そら怖いですよ、そら、
服を脱ぐのか、ワンピースを。
ねえ。
血まみれのワンピース
を。ナタなんか持っとったらね、そこそ、ね、
殺されそうな。
で、よくね、文章のあやの中で、触れないことになってたりするのは、言葉と知ってて、本当に知ってんのかなと思って、たまに思うことが、あるんですけれども、
はい、
例えば、ライトノベルズ的に言うとですよ、敵に言うとですよ、敵にですからね、敵に言うと、すごく卑怯で軽々しい、華奢な感じの女子高生なのに、オートマチックの45口径をバンバン打つっていう、つまり、重さと反動を気にしない前提でできてますねっていうに、そんなに銀玉鉄砲みたいにパッパパッパッパッパ打てるもんではないっていうのと同じように、包丁は知ってるから包丁とかけるのかもわからないけど、ナタ持ってるのってどんだけ大変かっていうことって、
ナタですか、
そうですよね、
ナタってめちゃめちゃ重いんですよ、あれ、重さと振り下ろした反動とを加算して、巻き終わるわけ、
ジェイソンとかだから軽々扱えてるわけですから ね、
あれも映画ですしね、
そうで、女の子、いやいや、まあそらね、そのナタも、まるで空気のように重さのないものなのや、なのだよって言われると、何持たせてもらったことあんのっていうのはあるかもわからないけども、でも、普通の考えから言うと、ナタが物理的なものであると仮定すればするほど、ナタをずっと握りしめて持っておくのって、女性にとってはちょっとね、握力的にしんどいもんやと、思うから。
斧とか、ああいう系のもんですもんね。
まあ、やぶを切っていきますからね、ナタ言うたら。
思って、使ってると思いますよ。
自分のすぐそばに、普段から包丁を持ってる女の人がそばに、まあ、折ったと仮定して一緒に暮らしてたとしますよ。いや、もうこっちも怖いですけどね。そんなんと暮らせんのかって全部覗いて、全部覗いて結構ですけど、暮らしてたとします。その子がある日突然、ナタを持って現れたら、うわ、俺殺されるんちゃうかっていうふうに、持ち替えたんですよ。
まあ、恐怖を感じますわね。
そう。つまりね、なんかのターニングポイントでショックがあるんだの第2波があるならば、ある日その子はな、包丁持ち替えてナタにして、うわ、これには驚いたっていう話にならへんの、というふうに、つまり包丁の時には俺を殺す気ではないのかというのがなかったのも不思議なんですけど、ナタに持ち帰られても自分に危害を加える気はないのだというふうに確信ができる論拠ってなんだろうか、とは思いますから、聞いたことのある話を自己体験のように語って、リアリティ命であなたを怖がらせる話をしたという俺の体験ということをやっていると、一応はついつまがあったりはするんです。
まあ、ただなんか、A さんとこのスカイプでビデオ通話をする以前に、 その机の上のもんとか、うん、家の間取りとか当てられたのはそのビデオスカイプ以前のことだったらしいんですよ、
うん、
だからそれが多分不可解でより一層何かこうちょっと信じさせられたみたいなところもあった
ところで、それ何年前の話が書いてありましたっけ。
今から11年ほど前、
11年前にスカイプあったんですか。
どうなんでしょう、ツイッターですら多分あれちゃいます、なんかちょうどこれぐらいの時からちゃいましたっけ。
スカイプはね、なかったとは仮に言えなかったにしてみても、うんうん、はい、汎用性を持って使われてたケースは少なかったと思いますよ、
うん、不安、不安定やったような気もしますね。あったとしてもすごい音質的にも途切れたり聞き苦しかったりとか、
うん、少なくてもね、スカイプとしたら相当昔の話、うん、
Wi-Fi っていうもの自体がだって、
いやだからね、さっき冒頭に言った中に、うん、昔これ電話だったんですけどもね、うん、っていうのを今の時点で話すとスカイプで、うん、に置き換えたら、うん、ついつまがで電話の向こうだから見えないでしょ、うん、電話の向こうだから見えない、電話の向こうだから見えない、見えない見えない透明ちゃんっていう形で、うん、いや、君には見えへんよっていうに、電話だからどうせ見えないし、うん、っていうのが繰り返されると、透明ちゃんというニックネームがくっつくっていうのって、わからんでもないっていうところがあったりするので、限りなく都市伝説的、限りなく、電話系っていうことを、読み解くと、ついつまが合うように、まあ、聞こえる、うん。で、存在していたらちょっとおかしかったりするっていうのが、服の地、成長、うん、それから包丁からなたに、うん、持ち帰るっていうのと、で、出会いが書いてないということ、うん、で、本人が恐怖を感じない理由が書いてないという、
うん、
こと、
うん
うん。で、名前をどうやって聞いて、うん、名前を喋らないでねという話というのは、どんな約束のもとで出たことなのか。
普通だったら、こういうルヤが名前を言われへんねんって言いそうなもんですけどね、A さんが。
うん、だってね、うん、普段から会話してて、ようこね、こう思うのって言わないじゃない。
うん、
知ってる相手に向かって、
うん、
子供じゃないんだから、うんうん、だから、君誰って言ったら答えてくれたっていうに、うん、で、君誰って言って答えてくれたぐらいの程度の名称というのが、なぜ他人に話してはならないのか。
うん、
他人には話さないでね、他の人には話さないでねって。なんで、
うん、
私行くから、あ、そう、じゃあ嫌で嫌いになったら、うん、話せばいいんだっていう風になったりするやんか、うん、あ、名前を言ってしまった言うのってずいぶん軽いタブーもあったもんやなと思わんでもない、
そうで、ですね、
うん、だってスカイプの度に彼女の話はしてへんと思うんですよ、
うん、
だから毎日かどうか分かんないけど、毎回、で、今日、どう、透明ちゃんはみたいな。あ、今日の透明ちゃんかみたいな風に。で、次の日も、またやって、次の日も、次の日も、ずっとうちに、うん、今日の透明ちゃんはって言ったら、広勝子のことみたいなことを言われて、あ、名前言うてもったいう風になるぐらい、毎日会話やってて、たら、口滑らせるかも分からんけれども、そうしょっちゅう彼女の話はしてへんのちゃうのって思われる可能性があるから、滑らしようがないんちゃうんかっていうふうに思う。で、これもちょっとうがったものの言い方ですけれども、透明ちゃんって言いにくいから、そんなニックネームつけますかねというふうに思う。
で、その後の、全くそこを書いてくれてないですよね、うん、その日にもその日からもスカイプやめたのかとか、
あ、そうですね、引き続きその後もやったんかとか、
1回ぐらい喋ったのかとか、
そ, う、ね、
う
ん、
そっち行ったんやわいうことがあった後に、ね、
気になりますもんね、うん、普通
に、ね、ほな次のところに、ね、ラジオで聞いた通りのことを旦那に突っ込んだ旦那が、うん、すまん悪かった、うん、まさか投稿するとは思わへんかったとか、うん、なんとかいうお答えをいただくかもしれないけれども、
ね、まあ、ご主人に聞いといてもらいたい、
まあ、それならそれならそれで別に、
うん、まあ、別にいいですから、それはそれで、
こらこらっていう感じ、う
ん、もしくはそのこのご主人の喋った相手 A さんがもうそういうふうにちょっとからかってた最初から、うんうん、
まあ、かもしれないです。
いやいや、僕はそれ以前に、うん、とりあえずまず10年前にスカイプやってたんって聞くところから、
うん、その辺ちょっと聞いてもらいたいですね。
だから、みひみさん、ちょっとご主人に確認してもらわなあかんこといっぱいあるんで、うん、
は
い、
僕改めて再調査
をお願いします。再調査、
お題も言っときましょうか。
言っときます、
はい、
じゃあ日月さんの方から、
はい、じゃあお題いきます。
はい、手加減してね。
手加減、はい、この方名前がないですね。階段の中に今も忘れられないものがあります、
うん、
それは生駒トンネルの会、
うん、
大阪から奈良へ向かう電車のトンネルなのですが、うん、最終電車がトンネルに入ると工事中に事故で亡くなった労働者の幽霊がぞろぞろ入り込んで乗り込んでくる。そのため電鉄会社は最終電車とは別に時刻表にない最終電車を走らせているというものでした。そんな階段ありましたっけ。
途中までのものは新耳にも書いたよ。
うん、あ、そのことかな。
うん、ただし、時刻表にはない最終電車を走らせたっていうことは書いてないですけども、うんうんうん、それ普通に回送電車のこと言ってる可能性もあります。
その後も続きが
入ります。
はい、
幽霊が本当に乗り込んでくるかどうかは別として、
うん、
時刻表にない最終電車が本当に走っているかどうかは調べるまでもなく見てればわかることだ、
うん、
そこでお題を思いつきました。
あ、やっとか、
はい、多くの人が利用する場所での階段の中で、はい、そんなも作り話に決まってるじゃないかと一瞬思われるけれども調べてみるとあながち作り話ではないぞと言ってた事例があればお聞かせください、ね、ということですね。
電車の間口からその話に入ってくるとはというところですけどもね、
うん、
最初が乗り物だったのでそんなことあるわけないやんかっていう、うん、ものの乗り物の一つにね、
うん、
まあ今はね全部引っ越して新しいビルに変わりましたけれどもテレビ局にあるエレベーターとか
はぁはぁはぁ
エレベーターの階段は多かったんですよ。これはね今はまあまあ僕の取材力のせいでしょっちゅう同じところことばっかり聞かれへんけれども新宿にある東京都庁のエレベーターに女性が乗り込むというのに出会ったという人って 4,5 人から取材したことがある。都庁の職員からも聞いた。うん、一人入っていって、あ、すいません、みたいな感じで、うん、開いて入って、うん、バッとします寸前に、あ、すいません、ってバッと入ったら、一人やった。はい、押して、
うん、
押した人がいるはずなんですけども、うん、ともかく、はい、背中を見て入ってったのも確かに 見たから、はいはい、最低二人はおらなかった、うん。他何人か事前に入ってたかどうかはわからないけれども、うん、最後の一人は見てるんですよ。
うんうん
ああと思って、いや、というか、見たとか、気がついたら最後一人が入っていって、あ、これは閉まるぞっていうタイミングで日頃使ってるから分かるので、うん、バーっと滑り込んで、うん、あ、すいませんみたいなつもりで一言やろうかと思ったら一人やった。というのと、で、テレビ局、某テレビ局の、エレベーターは、某テレビ局関係の人間で、亡くなられた方が、現れるというので、うん、知ってる人間は怖かったというふうにすごいそのねなんか奥歯に物の挟まったようなものの言い方 してますけども、うん、一緒に仕事してた人間が、
うん
自分で亡くなられて、うん、それが会社のエレベーターに現れてるのを見て、
うん、
エレベーターにいる間中見てる怖さって、
う
ん、口ではどう思うっていうふうに、と思います、そりゃ。チーンと入って、ふっと入ったら、いるんですよ。あんまり細かいことちょっと話せないんですけど、伊達にそこにいるわけではないんです。ともかく死んだ時の姿でそこにおるんですよ。うん。で、そのね、閉まるでしょ。って言ったら開けなきゃいけないけれども、うん、怖くてボタンが押せないブワーッととりあえず押したところでついてドアが開いた時にもたれかか後ろに背中倒れるように、
うん、
外へてブーンと閉まっていくっていう風に怖かったという話だったりするんですけれどもこれをどれぐらいかしてからかある時同僚に「あちょっと」って、うん、ガーッと引っ張られて、突然仕事をしてたらしいガーッと引っ張れて、うん、ガーッと引っ張られて「何やねん」と「何や話せ何やねん何やねん」っていうふうにガーッと出てって廊下の人のおれんところにガーッと行って「俺この間あの人見てもエレベーターの中で」ってポッと言われてって言ったら「うん、ええー!」って うん、え、俺怖くて死ぬかと思ったって。この2例は分かってるって、うん。他の人はもう口にせえへんかったかもしれんけれども、一番仲が良かった的な感じのこの2人が見ている。ガーッとやって、うん、聞いてくれ、聞いてくれっていうに、うん、今も俺の体験、俺自分の体験が信じられないけど、お前はどうやみたいなようなことがあったっていう、この2例だけは分かってるっていうのが、あるって。で、エレベーターというのって密室ですから。
うん、
まあ、怖さ倍増やなと思うっていうふうに、この話書いたら分かるやろなと思ったので、目撃したのが一人じゃないので、これ、うちの会社のエレベーターの話ですかっていうふうに言われたらちょっと辛いな、うん。だって、東京のキー局って何局もないねんもん。
うん、
みたいなところがあるから、某テレビ局でっていう形でっていう風に書いてもちょっとどうなんやろなっていうので単行本未収録。
あ、
うん、書きたいことっていうことよりも、リアリティはどうでもいいんですけど、信じてもらえへんかったら どう書いたって信じてもらえへんねんから、うんうん、ただし、なるべく記録的なものを入れようと思うと、うん、これ、誰かは、場所はもちろん、これ誰かわかるぞっていうところがちょっと随所にあって。うん。面白いもんでね、うん、曲がいくつもないわけやから、例えばエレベーターの特徴を書くだけでどこかわかるでしょ。
ああ、そうか。
うん。こんなところをこんな風に乗ったとかっていうのだってどうかするとわかるかもわからへんっていう風に、うん。東京都庁の話ができるのは、まだね、昔々の話になってしまったから、その後はまあまあ取材してへん、そこに絞って取材をしてなかったりするのと、うん、耳にしなくなったからっていうのも、あったりするから、まあええかなと思うんですけども、うんうんうん、で、そのテレビ局というか、東京都のテレビ局ってみんなお引越ししました。
ああ、そう
です
ね。
デジタル化に合わせて言えばいいですかね。うん。例えば新橋に日テレが移って、うん、ご承知の通りお台場にフジテレビが移ったりみたいなことが、うんね、まあ、ね、赤坂の TBS がみたいな話になったりしますから、うん、みんな、旧社屋の時代の、話だったりは、するんですけれども、旧社屋の話であればあるほど、場所とテレビ局っていうのが紐付けされていて、で、今のテレビ局と紐付けされるのはちょっと困るなっていうふうに今も働いてる時はあるから。で、それでなくてもの、テレビ局って不夜城なので、起こり得ることはあったりはするかもわからないんですけども、印象的なのが逃げ場のないところの箱に入って、知人と出会うっていうのが、まあ、怖いかなって。まあ、これも一つの乗り物であるという。うん、
そうですね。乗り物っていう意味ではね、うん、一緒ですよね。
うん。この次んじゃないや。電車だと、たくさんの人が乗るから会議がすごいというふうに言われがちだったりするものと、うん、人さえいなければ階段ってすぐにペタッとくっついて出来上がったりするもんなんですよ。
うん、
昔、新幹線の最終列車、
はい、
東京新大阪間をまだ光号しかなかった、うん、光号とこだま号しかなかった頃、うん、最終電車のが某トンネルに入るとトンネルの向こうの向こうに工事現場で事故死された方の作業員が映るという逸話が多かった。当時はビッフェがあったんですよ。食堂車両があったので、女性搭乗員が、うん、まあ、いわばキャビンアテンダントが多かったので、はい、この人たちが目撃したという話が、結構多かったんです。僕の取材上、実際に新幹線のビッフェの、キャビンアテンダントだったり、中で販売してる人だとか系の、方から取材できたことはなかったので、僕は、実際のところは分からなかったりはするんですけれども、何もその人たちばっかり見てるわけではなかったりするので、確か新耳には窓の外に書いた、の作業員を見たっていう話書いたと思うんですけれども、一般のお客で見たという人で、 窓の向こう真っ暗なはずなのに、うん、走ってんのにその窓の向こうに人がいるっていう、うん、黄色ヘルメットかぶってっていうような人を見たという話は 2,3 人それはあなたの話ですかってあな僕の話です、うん、私の話ですっていう人とあ話を伺ったことはありました、
うん
うん、何がすごいって走ってる向こうに走ってない静止画像の人間がいるわけですから、
うんうん
っていう風にで誰もが最初パッと見た時に自分の顔の映り込みやと思うんです。
そりゃそうですよね。
うん、パッと見て自分と顔があったのかと思ったらもうなんてコンマ何秒で誰っていう風に切り替わるからっていうことだったりはするんですけども口を揃えて作業員、
うん、
ヘルメットをかぶってましたっていう風にだから黄色の半円形が最初にポンと目に入るみたいな、うん、それが視野に入ったからえっと思って窓を見るっていう行為でそれを目撃したという話はあったりはしたんですが、うんうん今ほど怪談が認められているわけではないと言ったらおかしいですけれども今は腹が据わってたりしますけど昔はそんなにねアホほど突っ込むっていうことが人によってはやりにくかったですよなんか追い詰めてるみたいで、
うん
うん、だからほとんどのことがこれでもう埋まってると思ったらまあこれでいいかなと思ったりするので事、うん、細かに聞いてないという弱点があったりはするんです、うん、だから昔の新耳よりもつくも階段の方が精度が高いですっていうのってそのせいです新耳のおかげでこの人も突っ込んでくる人やっていうのがまあこんだけ本書いてるんでっていうのがあるから取材の精度が上がってるんですよ、
うん
うん、新耳の出来がいいとか悪いとかって話は置いといて、うん、精度が上がってるのは質問のしやすさや粘り強さがのおかげで精度が変わってるんですよ、うん、したがって1夜と10夜では全然違います、
うん、
で新耳全体とつくも全体ではやっぱり全然違うっていうことにはなってたりするんですけれども、うん、甘かった頃の時代の産物やったりするから、うん、電車の向こうの作業窓の向こうの作業員って都市伝説やんって言われてもこれは別に今更否定はしません、うん、ただし本当の話と作られた話というのが混然一体化しているということはあるとは思います。
うん、
で、同じ話がトンネルの中に入った時の自動車の車窓、車の中からも作業員を見たっていう話というのがあったりはします。どれもこれも難工事で有名なトンネルだったりするから、うん、トンネルの出口に鎮魂の石碑があるっていうところがあったりするっていうのもミソやったりするから今で言うと出来すぎかもしれんとも言えるかもわからないけどもでも人の死んでないトンネルで人が死んだ人が出たりする来たりするのはいかがなものかというのに比べると、
うん、
まあなるほどと思わせる要素はあるっちゃあります、
うん
うん、で怖いと思うかどうかというのは昔は怖い話で通用しました、
うん、
しかしこれほど怖いものをかけ回していたりするとね、数を追っかけてる人間からするとやっぱ感情はいつも同じではなかったりするので、
うん
気の毒にというふうに思う感じの方が強い、ね、昔はだから怖がりだったりはしたんですけれども今は怖がりである前提は変わらないんですけど
どちらかというとね
気持ちがもっと読めるようになってというか腹が据わって いるというふうに言えばいいのかもうちょっと厚みを持って寄り添うことができるようになったので、うん、気の毒にっていうふうに思う、
うん
うん、もし現れたらそう思うと思う、
うん、
ニコ生で横澤さんのスタジオのところで現れた時にみんな大騒ぎするけども僕だけ落ち着いてたっていうのは、うん、まあまあ腹が据わってるからなんですけども意味がわからないから言いたいことがあったら出てくればっていうことの方が強かったんですよ、
うん、
前にも言ってますけど水なんか流されたって前にも言ったというか前にあったことだけ言いましたけど、はい、水なんか鏡の中からビャーッと出されても何もわからへん、
ね、何のメッセージ、
うん、そうですね何を言いたいかわから
ない
何か言いたいのだったらば何か音声、うん、言葉として言ってほしいし、うん、訴えたいことがある存在であるというならば姿を見せてほしい、
うん、そう何かコミュニケーションを取りたいんやったらね
そう
分かるように取ってほしいっていうのはありますよね、うん、
あるだから自分が見たありえないものであったにしてみても、
うん
なぜ起こったかわからないばっかりを残すのってちょっと何とかしてよっていう うん、これって、大事なことだったりするんですよ。うん、次の、生放送の時に何か謎が解ければなと思ったりはするんですけども、うん、でも謎が解けるよりも、僕はまず、形を成した姿を、人の形をしたものを、映像で捉えたい、うん。しかも生放送だったらいいなと思ったりするんですけれども、うん、どれもこれもそうです。カメラも記録媒体も何もなかった時代は、その話を丸まんま受けるしかなかったっていう時代だったけれども、うん、今は、例えば車の向こうにこんなものがあったっていうと、どうかすると全部、搭載されている、記録用の車内のカメラに映るかもしれない。
ドライブレコーダー。
そう、うん。少なくても前方に現れた幽霊系というのが昔あんなにあったのに、うん、ドライブレコーダーが現れたらなぜこんなにないのだ。
あ、確かに。
ほんまですね。
ね。
うん。
ね。
言われてみれば。
行ったらええやん、なんちゃらトンネル。行きましょうよ、なんちゃら峠。うん、
手形がバンバンつくのを映したらいいんですよ、フロントガラス
に、ね。そんな最高ですやんね、実際記録できたらね。
うん、つく瞬間とかね。
こうねえ、
うん。でしょ？
できますやん。
これも自然に思うべきなんですよ、うん。だからドライブレコーダーが標準搭載の数が増えるに従ってって、これはこの手の車窓回覧減るぞと思ったら、思った通り減りました。
あ、
うん。峠系の階段も。
うん。
うん、それまでも出たい放題やったりするのに、うん、これをちゃんとビビットに反応して受け止めて、うん、つまりそのね、記録媒体が増えたら体験談的なものというのはガーッと減っていくということは、そもそもの話ってどうなのっていうふうに紐付けして、やっぱ本物ってほとんどないよねっていうふうになるべきやったりするのに、あんなに騒いだのに、
うん、
記録できますよっていう時には何にも取られてない。
うん、もう手形はつくわ、もう顔は垂れ下がるわ。
ね、垂れ下がる、白いわ、そう、そんな現れるわ、
ね。それでも無自覚に、いや、階段大好きですっていうとこだけども、こんな変化の対応を読んでないっていうのって、うん、まあ、僕は読み手としては、うん、そう、前も言ったとおり、受け手の側の問題だったりするので、
う
ん、
そうですね、
いかに読み解くのか、いかに読むのか、いかに知るのか、うん、いかに留めようとするのかっていうところから言うと、もう最初、からこうなる。だから記録媒体でビデオが出た時から、これでフィルムにはできなかったこと。フィルムはみんなたまたまでしかなかった。でビデオで長時間録画できるんだったら、これは撮れる可能性が、時間によって可能性が高まったっていうところから、デジタル僕が万歳だと思ってたりするのって、小型化して高画質になって長時間撮れるからっていうことだったりするわけだから、ドライブレコーダーがこんなに増えたら、もうこんなに映像だらけになるっていう理屈には、きっとならないぞっていうふうに思ってた通りならなかった。で、それでなくても、ドライブレコーダーでないにしてみても、ドライブレコーダー的にずっと頭からケツまで撮影していたって、電源も記録媒体も減らないっていう、ことから言うと、廃屋探検にずっと頭からもう家からスタートするときからずっとカメラ回し、家に帰ったってまだ動いてて録画ができるっていうことまでできるような、時間的に、タフネスな、バイタリティがある。へこたれない。ずっと取り続けられてるものが出てきて、廃屋階段はどこに行ったんや。
うん、
ね。ということになったりする。つまりね、その部屋に入るところから回し始めてっていうようなところから始めてって、逃げたところでプツッと割れて、いやいやいや、もうずっと取っとけや。家に逃げ帰るまで動きっぱなしやろ、お前やったらって。消すの忘れとった的なことになってないのかとかっていうようなものが、ちらほらとあってもおかしくはないと思うんです。うん、そう、爆弾にあれとは言わへんし、うん、けれども、いや、あまり耳にせえへんなということというのって、どうなんだろうとは、思う、うん。でも、僕のところしか送ってくれへん人持ったりするから、うん、持ってるけれども、知らないとか、映ってるのに気がつかなかったっていうのもあるかもわからへん。でも、映ってるものにあるかどうかわからへんのやったら、何しにカメラ回しにそこに行ったんや。
そうですね。
っていうのもあったりするから、うん、理屈から言うと、記録媒体が増えたんだったら、つまり目撃者が増えたんだったらば、体験談や映像記録は多くなければならないんですよ。で、なんで記録媒体がない時に話が山のようにあって、記録ができるようになったら砂のようになくなってしまうんだっていうのって、一加減あるよねっていうとこだったりするから、インターネットにたくさん書かれたこの場所に現れるこんなところ、インターネットで有名ななんちゃらスポットっていうところの、なんちゃらスポットの証明ができる映像っていうのが、目撃者の数の割には、っていうのと比較してみる価値って、あると思うんですよ。追っかけてたんじゃなかったんですか？
そうですね。
っていうふうに。うん。 少なくてもある程度比例して1本や2本あるべきだと思うんですよ、うん、ここでの目撃例が300件 の300人300例の体験が書き込まれていて、うん、カメラが行くと一例も撮影されたものがその場所に貼り付いてないっていうことって、うん、しかもかすかなものとか、うんうん、やっほーと声が聞こえたんだとかっていうふうに、いやいや、なんかもっとスパークするような怖い話書いてあったよねみたいなようなものと、あの、合わないじゃないかっていうことって、あの、疑問に思うっていうことだと思うんですよ、うん、あの、ごめんなさい、腐してるわけでも否定してるわけではもうないですけれども、あの、怪獣映画の撮影現場にカメラを持ってったら勝手にメイキングが撮れてしまうんです。
うん、そうですね。
なぜならばそのカメラの目の前で撮影現場が繰り広げられてるからですって、うん、当たり前ですよね、うん、で、そのスタジオでは怪獣を撮るのだっていうので都に有名なところなのでって何度か言ってるうちにその現場に出くわしてこんなに延々と撮れました、まあ、これもあり得ることですよねっていうところだったりするのは、他の場所でも適用できる可能性はあると思うんですよ、うん、でも記録媒体がこれほど高精度のタフネスな機能を搭載した形になって車になんかめちゃめちゃ入ってるのに、うん、撮られて増えるのって煽り運転の証拠映像ばっかりだったりするわけ
ですよね、
うん、でも煽り運転がめちゃめちゃあるという割には煽り運転として紹介されるあの本数ってビビたるもんです、
う
ん、
そうですね、
うん、だから本当にもっとあるかもわからないけれども、だけれどもテレビのニュースに流れるのは、うん、あの警察が介入するほど突飛なひどい事例しかないと仮定するならば、うん、まあ、これはまあまあ捉えたんだけれども、うん、あの、例えば示談で済むとかさ、うん、うん、なんかテレビのニュースにするほどでもないかもっていうのが出ないままで終わってるという事例もあるかもわからないけども、それでも煽り運転の証拠、記録映像というのは結構あると聞いてます。
うん、まあ、あんまり悪質なのとかね、なんかこういうのもあったじゃないですか。
うん、
ね、
ありましたね。
ね。うん、でも、煽り運転ほどではないにしてみても、それに近しいぐらいのスポットの数があってそこに行ってる映像があったりするっていうところだったりするんだから、うん、できたら見たいな、それ見せてほしいな、
見たいですね、
誰が撮っていただいたの結構です、あの、僕これ撮りましたっていう本当にインチキなしで、うん、あのデタラメをするつもりがなくて加工するつもりがない、状況下の中で撮れたという映像を見たかったりするわけですから、うん、今言った乗り物の話、うん、これまではずっと嘘か本とかわからない、うん、あったかなかったかわからない、あの、見たという人がいるという、うん、あった本当にあった体験だと言われているっていうところだったりするけれども、今はほとんどのものに記録媒体があったりするので、はい、エレベーターにだって記録媒体あります、
うん、あ、そうですね、カメラついてますよね、
ですよね、うん、だから、で今新幹線だってカメラついてます、
うん、はいはいはいはい、
うん、だから、ほぼほぼいろんなところにカメラがある時代になったんだから、あの、この世のなざるものは映っているんだろうか、調べられてないから分かってないだけなんだろうか、分かっているんだけど世に出せないという形で眠っているのだろうか、うん、激しく知りたいので、もしこの番組をお聞きになっている方、あの、もしよかったら私たちに教えてください。
そうですね。
教えてください。
そういう映像あります。
あったら送ってください。
ぜひ見たい。はい。見せていただきたい。
ぜひ見たい。
ぜひ見たいです。
ね。
はい。
告知いい。いいお題をいただきました。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
告知きましょう。
あ、松山勘十郎はですね、愛も変わらず、グッズの通販をメインに商業活動を展開しておりますので、ぜひこのラジオをお聞きの皆様も、ご購入での応援をいただけると大変に嬉しいございます。松山勘十郎で検索してブログなどをチェックしてみてください。よろしくお願いします。
はい、日月陽子は、そうですね、この今の状況で順調にいってれば10月の31日、神戸は、ラピスホールに行って音楽イベントをね、これ、あの、配信と友人とのハイブリッドで、やってる予定なので、その辺もホームページなどをチェックしてください。よろしくお願いします。
10月の最後の放送なので、もう情報オープンになっていると、あの、思いますけれども、11月6日、所沢市にできた武蔵野角川ミュージアムで、荒俣浩司の妖怪服まで2020という、展示会が始まります、兵庫県立歴史博物館で展示された九段ちゃんが荒俣先生の要請をもってして所沢の博物館に現れます。関東の方で聞いている方、 荒俣宏の妖怪福間伝2020に、ぜひいらしていただければと思います。監修はもちろん荒俣宏先生、特別協力に京極夏彦さん、協力の名前に他のところは団体ですけど一人だけ個人で協力しているので私の名前が載っています。ぜひとも図録を買っていただければと思います。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。